あ、そうだ、これ。
うん。
出町柳の。
あ、ありがとうございます。
なんだっけ。
双葉の豆餅。
双葉の豆餅。
奇遇ですね。昨日も食べたんです。昨日西村くんが、レールズガールズ京都に参加してて、で、僕、講師をやる予定だったんですよ。
へぇ。
そしたら、出張が被っちゃって。
あ、
で、昨日、出張行って帰って、そのままお土産を持って会場に行って。
あ、そうだ。
うん。
じゃあ、懇親会だけ行ったみたいな。
懇親会だけ行って、うんうん、残ってる人とちょっとおしゃべりしてっていう。
あ、それで持ってったんですか？
あ、ね、僕が東京お土産を持ってったら、双葉の豆餅どうぞっていう。
なるほど。
お土産交換会み
たいな。
じゃあ、やっていけ FM 第20回。
始めますか。
始めますか。今回は、中村と人参くんさんをお呼びしてるんで、じゃあ人参くんさんちょっと自己紹介してもらえますか。
はい。人参くんと言います。まあメインは iOS とか、アンドロイドの、エンジニアを、まあ、ウェブもちょっとしておりましたという感じで、現在は無職。で、まあ、中村くんと同じ京都在住。
はい、
で、まあ、特に何もやっていってないっていう。
京都はいつ頃から住んでるんです
か？京都は年末からっすね。
お
ー。なんで、まあ、うん、1月、2月はずっと住んでて、
うん、
まあ、たまに東京行ったりする用事あるんですけど、
うん、
で、大体いるって感じですね。
なんか、どこにでもいるなっていう。
どこにでもいるね。暇だから、こう、例えば、イベントがあって、行って、
はい、
なんかね、ご飯食べるとか、
そういう
とこもいるし、
はい、
鴨川でなんかね、飲むとかなったらいるし、
うん、
みたいな。
なんか先週、東京のオフィスに出張行ったんだけど、
うん、
その時も、あれ先週に
行ってたよ。確かに。
あれ東京にいるのかな？
あれは、なんか、たまたま東京に行く、なんだっけ、ドライスフトか。ドライスフトっていうイベントで行く用事があって、それで行って、その時にインクリメンツの、トミネ君と一緒に新幹線で、
一緒に
仲良く行った
んですよ、みたいな。
行って、それでそのまま、しばらく、時間が空いてたから、ちょっとオフィス貸してって言って、作業したっていう。
いいですね。
はい。
なるほど。
そんな感じですね。
はい。はい。ジェン君さんと話していきたいんですけど。
はい。お願いします。
何から話しますかね。
何からですかね。やっぱでも、ニンテンドースイッチじゃないですか。
話しやすいのは、ゼルダの伝説の話。
いきなりこれからでいいのか。まあいいか。
みじんくんはどれぐらいやったんですか？
やった時間ってどっか見えるのあれ。
いや、あれなんか。
見れないね、
トータルで。見れなくなってて、よくできてんなって感じです、
ねうん。始めた時はわかるんだけど、
うん、
まだ時間は見えなくて、で、なんか、別にネタバレでもないのかな。なんか、心中2体目クリアぐらいですね。
はいはい。
うん。で、今3体目チャレンジ中ぐらいな感じなんで、結構、まあ、暇だからひたすらやってるって感じですかね。
心中。一応4体いることが明かされてるんで、
うん、
50% ぐらい
です。50% ぐらい。中村くんはどれぐらいですか？
昨日4体目倒して、
よ
っしゃ、じゃあ敵の本拠地になるかもしれないっていう。
じゃあだいぶクライマックスですね。
いや、でも、その、なんかハートの体力の上限値がどんどん伸びていくじゃないですか。
うん、
で、今、折り返したところで。
あ、結構いってるな。
2行目マックスまで行くっぽいので、
うん、
それ考えるとなんか謎解きは 50% ぐらいしか
まだ終わってなくて。ありそう。ほこら系ですね。
でももう50時間ぐらいやってるはずなのに。
なるほど。
半分ってことは結構やばいかなっていう。
ボリュームすごいですよね。いやー、しかし本当よく生きてますね、ゼルダは。
なんか、どこ行っても、
うん、
こう、いろんな山があるんだけど、全部の名前ついてる場所に、こう、なんか仕掛けがある
とか。ある。そうそうそうそう。地図見て、あ、多分なんかあるんだろうなと思っていくと、大体なんかあるっていう設計になってて。
なんか拡大して、こう、丸が3つぐらい並んでると、
うん、
あ、なんかある
んだろうなって。なんかね、そういう裏切らない感じがいいっすよね。
うん。
400人で作ったって本当なのかな？
あ、そうなんですか？
いや、なんか、
イン
タビューみたいなの出てたじゃないですか、
はいはい、
長いやつ。あれに書いてあって、最後は400人で、まあ、最初は多分超人数で始めてるんですけど、はい、で、だんだん増えてって、で、もうトータル4年間、で、最後は400人っていう感じで作ってて。
トータル4年間。
うん。まあでも本当にすごい人数かかってるっていうのは、なんかいろんな筋から入ってくる情報ですね、
うん。なんか全然、こう、雑なとこがなくて。
そう。なんか妥協がないっすよね。
そうそうそうそ
う。
う
ん。
なんかむしろ、こう、後から詰め込んだというか、
うん、
なんか、ギリギリまでやったという
感じです、うん。ね、なんか、多分それぞれの様子を作りまくる人がめちゃくちゃいるんだろうなっていう感じがします。
はいはい、なんか、京都市の、その、距離感をベースにしながら、
うん、
そのやったとかいう、 記事を読んでて。マジ
で。でもなんかありそうな気がしてて、なんか、鴨川歩いてると、
うん、
ゼルダじゃんって思うシーンが結構あるんだよね。
はいはい、
なんか、ね、あの、向こうに山見えて、カーテン間に合って、うん、なんかゼルダでこういうとこあるよなと思うの。まあ、それはなんか、僕がゲームに入り込んでるからかもしれないけど、はいはい、なんかね、うん。なんで、なんか、京都の感覚がベースになってるっていうのは、
うん、
まあわかんない。僕は住んでるから、引き目見てるかもしれないけど、はい、ちょっとあるかもしれないなっていう。
なんか、その、開発者の会話の中で、
うん、
じゃあ、この京都の地名を使いながら、じゃあ、ここから、ここまでの距離感というイメージやっていきましょう、みたいな。
あ、なるほど。
っていうのがあったっていう記事を読みました、
ね。大池と市場の間
ぐらいとか。そうそうそう。
あ、なるほどね。
なんで、その記事では、京都市と同じぐらいの大きさっていう、世界観が。
え、あの全体が？
そうそうそうそう。
もっと広い気がするけどな。
確かに。
京都市ってさ、チャリでだって端から端まで行ってもさ、多分1時間ぐらいだと思うんだけど。あ、でも京都市か。
じゃあ、リンクが馬で端から端まで、
うん、で、1時間ぐらい。
1時間ぐらい。
でもそれはありそうかもね。
もうちょっと短く行けるかもしれない。
そうか。でも京都市だと結構広いしね。
うん。
確かに。なるほどな。まあ、じゃあちょっと、京都はゼルダの聖地というか。
まあ、ニンテンドーあるんで。
まあ、ニンテンドーあるしね。
ゼルダが終わんないと全然開発が進まなくて。
わかる。僕も、まあ僕無職だから何もやる必要ないけど、
うん、
まあ何かやりたいっていう気持ちはある結果、ゼルダのせいでも何もかも吹っ飛んでしまい。
おぉ。
やばいっすね。
なんか、ゼルダを仮にやってなかったらこれをやってたっていうのはあるんですか？
でもなんだろうな。コーセラで、機械学習の、
うん、
結構いろんな人がやってる、レッスンを一通りやったんで、うん、もうちょっとそれの発展系みたいなのを、コーセラでやるか、なんだっけ、ユーデミーとかでやるかっていうのをやろうかなっていう、
うん、
まあ、オンライン講義系を一つぐらいやっておくと、毎日なんかやったって感じが
、自分に対して。
生まれて無職としてもね、
ああ、なるほど。
まあ、チキン無職なんでこう、なんかやってないとちょっと不安定がありますね。
そうか。やっぱ無職でも不安はある。
まあ、なんで言うの？まあ、単純に何もしないのが多分ね、こう、に耐えられないっていうことだと思う。その自分の性格として。ダラダラしてるだけっていうのは、結構しんどいから。
は
い
は
い、
ま
ずゼロでやってると、今日はゼロで頑張ったなっていう感じでいいんだけど。
なんか僕、前職から今の職に転職するときに、有給の後にさらに、無職期間がちょっとだけあって、もう2ヶ月、弱ぐらい。
結構やってる
ね。休んでたんです
よ、ね。じゃあ今の僕と状況似てるね。
そう。でも、その時僕は全然何の不安もなくて、
うん、
多分 FPS のゲームを30日間ぐらいずっとやって、
うん、
ひたすらエイムが良くなったなっ
ていう、なるほど。
でもそれでもまだまだ足りないっていう感じだったんで。
あ、時間が？
そうそうそう。
なんだろうね。そういうのさ、ずっとできる人とさ、できない人いるなと思ってて。なんか、直江さんがさ、ドラクエを1年間やり続けたみたいなさ。
あれすごいですよね。
ね、そんなできるのかなって思ってしまうんだよな。
うん。
もうできるんだろうね。まあ、それでマネジメントを学んだとか言ってるわけだしね。
はい、こうい
や、なんか悪口になっちゃう。
いや、でもなんか、こう、暇そうに している方がお得みたいな、
うん。
そういう、なんか結構、言い方難しいけど、こう、結構立場が上になったり、尊敬される人になると話しかけづらいような、ムードが出てきちゃって、
うんうん、
なんかどっちかというともっと遊びほけてる方が話しやすいみたいな
感じ。なるほど、なんていうかな。人間味があるというか、隙があるというか、うん、でもそういうとこはあるかもね。確かに。
なんで忙し、うん、僕もあんまり忙しそうにはしたくないなとは思ってるんだけど。
うん、それはわかる。暇ですっていう感じでね。
そうそうそう、そう、うん。いつも声かけてくれよなっていう感じではいたり。
そうそうそう。わかるな、それはなんか。まあ、にしても無職は暇ですね。
奥さんいるとなんか事情が違うみたいな。
奥さんは、まあやっぱり、朝早めに起きて仕事に行くんで、
うん、
まあそれに合わせて自分の生活テンポが生きるから、まあ、だらだら寝てるってことがないっていうのは、一ついいですね。
ああ、それはいいな。
だいたい7時に起きて8時には仕事に行くから、
うん、
一緒に起きて朝飯作って、送り出して、そこから自分の時間スタートして、まあ子供いないからもうそこから夕飯までずっとフリーで、
うん、
で帰ってきて夕飯作って、
で何でもできるじゃないですか。
ね、何でもできるっていうさ、なんか、もっとやってかないといけないみたいな気持ちになってしまうんだけど。
確かに、圧が生まれる。
圧が生まれる。昼間だとね、やっぱなんか、外に出ないとなって気持ちにもなるし、ね、
うん、確かに。
なんでまあ、ランニングしたりとか、
うん、
もう主に走ってますね。 知ったり、プールに行ったりして、そうすると何かやったかな。なんで、一日一つはやったかんっていう感じですね。
これまでなんかサービス作ったりとか？
サービスってのは僕はサービスはなくて、うん、アプリでフィードバックってアプリを昔作って、うん、今もちょこちょこメンテしてるんですけど、これはあのブログのについたブックマス数とか、あのツイート数とか、まあツイート数も取れなくなっちゃったんだけど、はい、あの、いいねとか、そういうのを集めて、で、まあ、これはなんか一部の人なんだけど、そういうのはブログを書くとひたすら気になるっていう行為があるじゃないですか。
うん
うん、で、それを、まあでも、出先とかさ、仕事中だとさ、うん、ずっとそんな見てるとさ、さすがになんかあれじゃないですか。
まああれだけど見てます、
ね。まああれだけは見てるけど。まあでもさ、それをさ、ひたすらさ、リロードしてるってのはさ、バカバカしいんで、はいはい、で、それを集計してくれるってアプリを作って、なんで、うん、クライアントサイドにクローラーが入ってて、それでひたすら集計してくれて、で、あの、グラフにしてくれたり、
うん、
アップデートがあると、ちょっとキラキラ光って教えてくれたりするって、プッシュとかないんだけど、ってやつを作って、これを有料で、120円で売っております。
お
それはありますね。それはなんか、自分がそういう行為をすごいしてるんで、その、
はいはいはい、
ブログ書くと。
なるほど。
まあね、それとなんか承認欲求的な感じですけど、うん、まあ、そういう感じで、やったら意外と、地味に使ってる人がちょこちょこいて、割とやっぱブロガーの人が多いですね。
うん。
うん、
そうだ、
ね。そうするとね、ワードプレス問題というのがあって、
何それ？
その、まあよくあるブログサービスのホスティング系だとあんまり仕様変わらないけど、ワードプレスとかだと、なんか適当にそのフィードがカスタマイズとかされてたりとか、
うん、
まあフィードバーナーかまされてたりとかして、なんか結構、その、仕組みを言うと、
うん、
まず RSS 読んで、
うん、
RSS のリンクに対して、それぞれの、あの、ブックマス数とかをクローしてくるっていう仕様なんだけど、はいはいはい、その、フィードに載ってるリンクと、実際にその、あの、カノニカルされてるリンクが違ったりすることがあって。
ああ、集計がずれる。
そうそうそう。そうすると、こう、取れなかったりとかして取れませんっていうメールが来て、
うん、
いや、でもどうしようかわかんないんで、まずその URL を教えてもらって、RSS を見ないとっていうところでコミュニケーションが発生してて、
はいはいはいはい、
でそれがその、事業者の、設置の仕方によって変わるんで、ちょっとね、そこは困りますね。
なるほど。
うん。割と個別対応したいとか、
あ
でもそうするとアプリだからアップデートしなくちゃとか。
あ、確かに。
うん、
あ大変そうだな。
そう。で、その RS3 パーサーみたいなやつも、
うん、
あの、まあ、よくあるそのパールとか Ruby みたいによくできたやつじゃなくて、
うん、
Objective-C で書かれた、まあ、謎のやつなんで、それを独自でカスタマイズし続けるっていう、結構ね、暗い感じですね。まあでもアプリがあるっていうのはね、悪くないですけどね。
確かに。
うん。
うん、やっていく FM も、その、ポッドキャストの動向気になるんで、
うん、
なんか数値化とかしたいんだけど、
はいはいはい。
その、iTunes で購読してたり、
うん、
その Android で購読してたりすると、なかなか数が取れなくて、
うん、
実際に聞いてる人の数って、結構ポッドキャスト分かりづらいんですよ。
フィードバーナーとかで取れるんじゃないの？
あ、そう、フィードバーナーで、あ、なんか、フィードを出すところに1枚かましといたら、
うん、
そこで取れるんだけど、
うん、
今はその自前で普通に RSS 書いてるだけだから。
ああ、じゃあまあかまして、こっちのフィードに変えてくださいっていうしかないっていう。
そうそうそう、
そう、うん。まあやった方がいいんじゃないかな。みんなやってる気がするけど、
ね。うん、確かに。
数は取りたいっすよね。
数は取りたい
っす。モチベーションになるし。うん、
今は、あとはその数というよりは、意見聞いてるのは、うん、Twitter でおサーチをずっとやってて。
はいはいはい。
やっていく FM っていう単語で空論で毎分検索して。
あ、そんな、なるほど。
そうそうそう。
普通に舐めてるんですね。
そうそう。なんかスラックにボット1個置いといて。
はいはいはい。
で、そこで、
あると
発言があると、そのツイートの URL をピッて書くと、スラックがボンって出して
くる。ああ、いいっすね。僕もじゃあたまにつぶやかないと。聞いてるけどつぶやかないっていうことやっぱ多いし、ね。
まあ、あんまり、その、なんか、聞かないとわかんないから共有してもっていうのがあって。
そうなんでね、ポッドキャストの共有ってそこが難しくて、なんかね、言及しても、なんていうかね、ああ、なるほど。
画面見てるけどこういう。
はいはいはい。なんかさ、
うん、
リビルのライブストリームとかにさ、ツイートするっていうのは、
うん、
ライブだから、これはまあ、テレビとかと同じだってわかるんだけど、
はいはいはい、
聞いたもんに対してさ、ツイートするっていうのが、結構ね、リンク貼ってみんなやってるわけだけどさ、
うん、
なんか、そこからじゃあ聞くかって、まあ、なったりならなかったりするんだけど、少し、あの、断絶があるっていうか、
うん
うん
ね、サウンドクラウドとかで配信してたら、その、コメントを、その、何分何秒にとかできるし。
それはいいね。
ニコニコ動画みたいな感じで。
うん。 そう、そうそうそう。特定のその、この時間トピックに対して多分コメントをしてるから、
うん、
そうね。そういうインターフェースとか、そういうリンクを吐くのが必要だね。うん。
その辺がまだまだ、ポッドキャストこなれてないな。
確かにね。うん。まあ、そこは、なんていうの、むしろブチブチ切れるから、こう、
うん、
なんていうの、コンテキスト一部だけしか取り出さない人が出なくてよいってい
う
ね、意見もね、あるみたいで、それは確かに同意だなっていう感じだけど。う
ん、あとなんか、ちゃんと聞いてる人しか、その、いないから、
うん、
逆に話しやすいこともある。
そうそう、それはあると思う。
なんか記事とか、ブログ記事書くと全然中身見てもなくて、どうでもいいと思ってるような人が集まってきて、一言言ってくっていうのがある。
いや、本当にね。それこそね、退職エントリーとかね。
あ、そうですね。
退職エントリー。僕、昔退職した時に一回、なんか謎の炎上、まあ、プチ炎上みたいな、
うん、
なんか、なんか、なんですか、意図せず盛り上がってしまったことがあって、
はい、
あ、なんか、個人の日記とか書かれて。
あれか。
あれ、なんか、僕そういう大切そんなにないんで、
うん、
まあ、非常に辛かったんですけど、なんで、今回も退職の時はドキドキしたんですけど、
退職エントリーなんで書くんですか？
なんでだろうね。
書かなくてもいいわけじゃないですか。
確かに書かなくてもいいし、書いてない人の方が多いと思うんだけど、書いておくと、やっぱりなんていうのかな。まあ、話しやすいってのもあるし、
うん、
なんだろうね。Facebook でもいいんだけどね。Facebook の人の方が多いかもね、今は。
あ、なるほど。
うん。なんか多分、その昔の Facebook がなかった時代の文化を引きずってるような気がして、書くとこないからとりあえず、ここで書くとか。
はいはい、あ、じゃあ見てほしい人は、明確に割といるけど、
うん、そう
、まあ、書く場所がないからブログに書くぐらい。
そんな感じかな。でもなんていうの、その、僕のブログを、まあ、多少読んでくれてる人もいると思うんで、
うん、
まあ、どこまでいるのかもよくわからないけど、まあ、なんていうのかな。その、完全に自分の知人だけでもないっていうか、少しちょっと広めっていう感じなんで、そうすると Facebook でもないのかな、みたいな。
そうですね。うん、まあ、友達の知り合いの知り合いぐらいには届いたし。
そう。まあでもね、なんでそんなリスクしょってそんなことするのかっていうのは、そう言われると、特にメリットはないと思いますよ。
欲しいものリストを貼るとかそういうのはあるかも。
欲しいものリストはありがたいことに、いろいろ送っていただきました。はい。まあ結婚とね、セットだったんで。
うん、ああ、確かに。
すべて結婚が上書きしてくれてよかったですね。
最近僕の同僚も退職記事書いてたけど、欲しいものリスト貼るの忘れてたっつって、もったいないな。
もったいない。なるほど。
そうなんですよ。
そうっすね。まあ、欲しいものリストもね、まあ、くれくれくみたいになるのもやっぱりちょっと恥ずかしいしっていうのもあり、難しいっすよね。でも嬉しいし、みたいな。
なんか、インターネットってこう、送られたら送り返す文化そんなないですよね。
ない。そう。それが困ってて、その個人的に送られれば、
うん、
あ、まだちゃんと返してないんですけど、
うん、
1割で返すっていうのを多分やった方がいいし、やるんだけど、ウィッシュリストで来たものはなんか返さなくていいっていう。
ああ、そう。うち以外文化ないから。
ない。だから相手が何か転職とかの出産とかのタイミングだったら、送るみたいな感じですよね。う
ん、なので、その送ってくれた人がなんか書くの待ってる状態なんだけど、
うん、
そういう、急が無限に詰まってて。
わかる。
なんか書いてくれっていう感じがするんです。
そうやって一応メモしてます？
いや、まあ、一応覚えてはいる。
うん、
まあ頭の中でしか管理しない
んです。はいはいはい。うん。僕は相手のブログ見に行って直近でめでたいことあったら送るってのはまあやったりはするかな。うん。あ、なんか、あ、この人そこは2ヶ月前に結婚したら送ってないわとか言ってなんか、来たのケーキでこうまた送り直すとかはありますけどね。確かに返す文化ないな。あれ返さなくていいんですかね。
うん、本当は返したいという気持ちが表明しときます。
表明しときます。はい。あと、名前書いてない方は、できれば名前書いていただけると、そうだ、Python の本もらって名前書いてないから誰かわかんないんですよね。
ああ、そう、名前書いてないものたまにあって。
ありますね。
あれが気になる。
気になるね。その、ね、あれデフォルトで入らないんだっけ確か。あれ入るの？
デフォルトで、いや、入んなくて、メッセージ、
うん。あ、そうか。
ね、どうすか。
カスタマイズメッセージ入れると、
そう、
入るんだよね。
で、メッセージ入れられない商品とかがあって。
ああ。そう。一応ね、その、もらって名前が分かる人に関して、とりあえずまず返信だけはするようにはしてるんですけど。
なんか他の話題。
他の話題ね。
誰か行きますか？
なんだろう。あ、じゃあ、アマカンアニメの話でもしますか。
ああ、アマカンアニメ。まずアマカンっていう、
はいはい、
その漫画の新刊管理をするサービスを作ってて、
はい、
去年の8月から作ってるから、もう半年ぐらい経ってるんだけど、
うんうんうん、
でそれ結構うまくいってたから、別のジャンルに広げようと思って、 アニメの管理だと僕もドッグフーディングできるんで、アニメの管理をやろうとして、
うん、
で、ようやく1月2月で作ってたのをこの前3月1日に、まあインターネットで見れる状態にはしたんですよ。まだ完成してなくて。で、うん、まあ、作りましたという話で、
うん、
まあまだまだなんだけど。
あ、あれってもう公開されてんの？アマカンアニメって。
今、アマカンの。
この前なんか見せてもらったのは、うん、まだ公開されてなかった気がするんだけど、そうか、僕ね、すいません、そこまで。リサーチしてないんで。
おまかんのサイトのフッターに動線を置いてて。
なるほど。
何も、いや、まだ完成してないけど、見れる状態にしてて。
あ、そういうことなんだ。からさ、そのツイッターとかでまだ公開しましたとか言ってない
よね。あ、そうそうそう。うん、もうベータとか特につけてないんだけど、一応使えて、まず自分の、見られるチャンネル設定をします。
はいはいはいはい。
まあ今、東京のチャンネルになっちゃってるけど。
はいはい、はい。
で、自分の見たい作品を適当に、こう、
はいはい、
このスバとかを。
見たいってやると。
そう、購読してますってやると、
はいはい、
その自分の見られるチャンネルの中で最速の放送が、
はいはい、
タイムライン出てきたり、あとまあ友達が見てるやつが、大中さんが結構アニメ見てるなーとか、そういうのが、めっちゃ見てるな。
友達はフォロー関係があって、あ、それはアマカンと共通の友達っていう。なるほど。
僕も、何人かフォローしてて。
はいはいはい。これってあれですか？データはショボカルですか？
そうですね。ショボカルと、アマゾンの API と、アマゾンプライムビデオと、あと、バンダイチャンネルって API なんで、ないんだけど、
うん、
DMM がバンダイチャンネルのアニメを配信してて、で、DMM は API を作ってるんで、そこを経由ですね。
ですか、すでになんかそのアニクトとかあるじゃないですか。
あ、そうそうそう。
まああといくつか視聴管理サービスってなんかあると思うけど、
うん、
こう別で作った理由ってなんかあるんですか。
ああ、それは、まあアニクトは確かにあるんだけど、なんか自分で作ってみたかったっていうのが一番大きなモチベーションだけど、
はい、
その、ちょっと構造が違ってて、このシリーズの単位とか放送の単位とかが微妙に、
うん、
データベースの設計、もうちょっとこうなればいいのにっていうところがあって。
うん、具体的にどういうことなんですかね。細かい話。
細かい話ですね。このシリーズ。
うん。
あ、でも一
緒。シリーズか。例えばその2期とかを一緒に管理したりとか、うん、そういうことですか？
まあ、データソース一緒だから結局一緒なんですけどね。Amazon プライムビデオと DMM 対応したかったっていうのは。
ああ、それは他にはないかもしれない。
で、うん、で僕どっちかっていうとテレビよりも、テレビでもう追いつけなくなってきちゃったんで、はいはい、なんか、その動画配信サイトの管理をしたいなと思って。
確かに。ああ、そっちのモチベーションは、そうですね、うん。あの、今までの視聴管理とは違いますね。
そう、
うん。
で、その、そういうサービスどんどん今後も増えてって、きっと API もいいのを、出してくれるサービスが、まあ、例えばネットフリックスとか提供してくれるかもしれないから、うんうん、そういうの出た時にテレビと一緒に管理するにはどうしたらいいかって考えると、その今、東京 MX とか KBS とか、
はいはい、
そのチャンネルを、チャンネルという単位でネットフリックスとか Amazon とか DMM とか増やしていけば、
うん、
まあ、無限に対応できるんじゃないか
なと思って。なるほど。ああ、なるほどね。じゃあそれぞれの、あの、オンライン動画配信サービスはチャンネルっていう単位なんですね。
そうそうそうそう。で、アマゾンしか見ないぞって人は、チャンネル設定でアマゾンだけ登録しといたら、もうアマゾンで見られるやつが出てくるってい
う
風にしたいなーというのが、今のところの。
なるほど、なるほど。
あと、その、アニメも漫画もシリーズのなんか単位が結構管理が難しくて。
はいはいはい。
で、アニメは結構カチッとシリーズの単位決まってて、
うん、
漫画はなんかあんまり決まってないんですよ。
うん、
その、まあ、1巻2巻ってあるんだけど、シリーズ情報が出版社によって管理されてないとか。
ああ、なるほどね。
あって。
うんうん、
で、その、アニメのシリーズ管理の、なんか、話数からシリーズの情報を返すっていうのが、その、正解データとしてはアニメはもう持ってるんで、
うん、
それ機械学習して、
うんうん、
その漫画の方にも適用すれば、
なるほど。
なんか、そのシリーズ判定のいい感じのモデルが手に入るんじゃないかっていう。
お、いいですね。
のが。
お、機械学習が出てきました。
機械学習が出てきました。
出てきました。
で、コーセラの、
なるほど。
授業を受けた成果が出る。
なるほど。いいですね。そんなうまくいくのかな。
まあ。
でも横転できるのかもちょっとよくわかんない
ですね。そうなんですよね。その横転、そう、横転どんどんして いけるはずだと思って、まあ、実験的に
作
って
みたとかもある。確かに、ソースは似てるから。
そうそうそう。うん、
別にアニメ見てるわけじゃないしね、うん。テキストだけだしっていう。
これでうまくいけば、
うん、
もう普通の小説とか。
はいはいはい。
まあ、ちょっとスパンは大きいけど、ゲームとか、
うん、
同人誌とか、
うん、
いろんなことに補填できるはず。
なるほど。まあ、人間はシリーズを認識できてるわけですから、
うん、
まあ、判別機はこう、作ろうと思えば多分作れるんでしょうね。
そうそうそう。
うまくやれば。
まあ、あとは娯楽っていうジャンルで、こう、コンテンツ消費型の何かであれば、
うん、
何でも横展開できるかな。
なるほど。なるほどね。
アニメは、ただ、アフィリエイトとかないんで、
確かに
完全に事前事業としてやってて、
うん、
漫画買ってくれという感じですね。
そうですね。そうだよな。
アフィリエイトをベタベタ貼るのも良くないしな、
まあ。まあね、見た目も良くないし。
うん。
まあプライムに誘導するか。
うん。
うん、
あ、そうですね。新規入会とかで。
うん。DMM あるんじゃないですか。
DMM ありますね。
うん、
DMM すごくて 35% を、見返りを出しますとか言って
る。すごい。へえ。え、それは初回の月のとかの？
いや、購入、その動画の購入で、ただ1本216円。
すごい。
のが 35%
っていう。でかいっすね。
うん。
へえ。
なのでまあ、一応、個人としてサービスが続けられる程度には収益が得られるかな。
漫画と同じぐらい上がりそうですね。まあ、うまく、
うん。うまくいけば。
いけば。あと各種アフィリエイトを始めてくれっていう、
ね。そうですね。あと、超長い野望としては、その、すごい数の人が使うようになって、もうなんかこの、サービスのランキングの上位に上らないとアニメが見られないっていう実を作って、そしたらアニメ会社の方からなんかすり寄ってこないかなっていう。
なるほど。
出版社の方もそうです。
はい。なるほど。
そういう野望が。
プラットフォームとして。
そうです。クランチロールとか、そういう感じです。
確かに。みんながなんか適当にアップロードしてたら、プラットフォームになってしまったっていう。
アップロードサイトだったのに、そういう感じになってます。
それ理想的ですよね。
うん、理想かどうか分かんないけど。
理想かどうか分かんないな。確かに。まあ、どっかで会社にする必要とかもあるし、絶対めんどくさいホームとかも関わってくるから、まあ、ややこしいことはありそうだけど。
まあ、夢がある。
夢がある、確かに。そういうのって、そうなんか、まあそういうやっていき系の活動っていうのは、
うん、
あの、なんか別に儲けたいっていうことが別に根幹にあるわけじゃない、ない、ある。適度に儲けたい。
いや。めちゃ儲けたいからやってるわけじゃなくて、
うん、
その
作ったもので儲けたい。つまり、作るってことと、儲けるってことがセットであるとか。
続けたいというの
か。ああ、続けたいはそうですね。
好きなことを続けたいというのがあって、うん、そうしたら自分の生活を支える程度にはお金入ってないと。
うん、確かに。
100% コミットできないから。
そうですね。
結局、収益がある、実現性の高いやつから始めていく必要があって、
うん、
最初本当はアニメからやりたかったんだけど、
うん、
とりあえず、収益がないとサーバー代が得られないんで、
うんうん、
漫画からやって、
うん。なるほど。あそこは結構戦略的なんですね。
あ、そうですね。
なるほどな。僕はなんかその有料アプリ出して、
うん、
その時は本当に何にも知らなくて、
うん、
まあ僕はもともとアプリ作れたので、有料アプリっていうのは、まあ儲かってる人は周りにいたんで、儲かる可能性があるんじゃないかと思って、本気でそう当時は思っていて、
うん、
しかもツール系のアプリ120円でですね、
はいはいはい、
出したらもう本当に儲からなくて
、
うん。
それは労力に見合ってない。
労力に見合ってないですね、うんうん。微妙には入ってきたし、
うん、
なんかあとは賞取って賞金が入ってきたりとかはしたんですけど、そういう感じで、なんていうんですかね。やっていきとしては満足度はあったが、
うん、
釣り込んだ時間の分は全然ペイしないなっていう、うん、もう、だったみたいなのがあって、割と苦いというか、苦くもないんだけど、
うん、
もっとなんか維持できるぐらい儲かりたかったなって気持ちはありますね。なんで、気持ちはわかりますね。
いや、アマカン結構、その生存戦略としては、なんか戦略的にやってて、
うん
その、もしこれでサービスが入らなかったとしても、今会社で聞いた開発してるけど、
うん、
それの設計を、なんか理想的にはこうしたいっていうのをアマカンに突っ込んでて。
実験上として
ね。あ、そうです、そうです、うん。で、なんか今アマカンこういう感じの設計で動いてるんで聞いてもこういう感じしましょう
って言
って説明してるんですよ。
いいすよねうん、
なんで、まあ、もし滑ったとしてもそっちの技術的な方で回収してもらえれば、
うんうん、
まあよかったなと心の中では
納得がい
い。
確かに。個人プロダクトってそういう良さがありますね。うん まあ割と自分のアプリでもそういうのもあって、
うん、
やっぱりその、機内プロダクションに導入するのは怖いものとか、はい、導入してみたりとか、まあ、やっぱり技術検証みたいなのって、時間取るのもなかなか難しかったりとか、
う
ん、理由をね、とかまあ自分で遠慮しちゃうとこもあるし、うん、こんなの時間使っていいのかなとか、それをできるっていうのは多いですよね。
うん、
アプリ開発者も個人で持ってる人はやっぱそういうふうに使ってる人が多い気がしますね。
なんか、あと、なんか問題が転がってないと経験値が得られないというところがあって。うん、
確かに確かに。
自分で問題設定しないと、なかなかね。
うん。なんかそのオープンソースのモジュールとかはまたちょっと問題が違いますよね。
ああ。
なんかその、つまり仕事にフィードバックするって意味だと、
うん、
アプリケーションであることの方が、なんかどっちかっていうと、あの問題が近いから、応用しやすいと思っていて、オープンソースのモジュールは、まあ、僕も少し出してるし、中村くんも出していると思うんだけど、
うん、
なんか、なんていうんですかね。もうちょっとその実際の問題よりはテクニカルによってることが多くないですか？
ああ、確かに。
メンテしていてとか、
そう。
得られるものとしては、そうでもないかな。
僕、結構 OSS やってる人だと思われてるけど。
うん、そう思ってるけど。
あんまりやったことなくて、コントリビューションしたことはないです、ほとんど。
ああ、だから他の人のモジュールに、
そう。
なんかコントリビューション、まあ、リクエスト送ったりとかは、
そうそうそう。
あんまりなくてっていう。
なんかもっとこうした方がいいじゃんって思ってやってるってことは一切なくて。
うん、じゃあ自分が作ったものをひたすら出してるっていう感じ。
そうそうそう。しかもそれもなんか、最近はそうではないんだけど、
うん、
あの、とりあえず、自分が使うけど、まあ公開しといてもいいから、とりあえず置いてみました、みたいな。見られるようにしときました。
なるほど。
のが多いですね。
うん、そうか。なるほど。まあ、それはそれでいいですけどね。
うん。
でも確かにな、オープンソースやっているっていうと、確かにコントリビューションしてるっていう方が、
そう。
イメージとしてはあるかもしれない。
うん。なんか人の行動にコード入れるの怖いんですよね。
ああ、なんか言われたりするのはってことですか？
いや。
責任が発生するから。
なんか、俺のコードを入れてずっとメンテしていってくれっていうのが、
うん。まあ確かに。
すごい。
それはそういう行為ですね、プリクエストっていうのは。う
ん、結構気軽に来るじゃないですか、プリクエスト。
来る。
で、あ、これメンテしていくのか、みたいな。
わかる。ありますね。
うん。
うん、ああ、なるほど。そういう経験を自分がしてて、
そう。
うってなったりとかもしているから、
そう。
逆にむしろ気軽にはできなくなっているっていう。
そうそうそう。
うん、
例えば、僕の持ってるやつだと、テストからドキュメントを自動で生成しますっていうのがあって、マークダウンだけ生成してるんだけど、
うん、
なんか HTML でいい感じのデザインを書くようにしたので、
はいはいはい、
っていうプリクエストが来て、
はい、
あ、でも今後 HTML のデザイン、CSS とか当てていって、みたいなのがメンテしていく気持ちがなくて、
うん、
結局クローズしちゃったんですけど。
なるほど。ああ、それはわかりますね。そういう微妙なエンハンスみたいなのは、良かれと思ってやってくるわけらしいんだけど、うん。
まあ、長生きすることを考えるとあまり良くない変更とかがあるんですよね。
まあ、本当はそこでね、そのプラグイン機構とかがあると、
うん、
とか、例えばその、マークダウンの前の中間形式を作っといて、
うん、
そこのジェネレーションは別で分けるとかすれば、いいんだろうけど、
うん、
まあ、そこまでやるかねっていうのも多いし。そう
なんですよね。
うん、
まあ、技術的には、そういう設計にしなかった僕が悪いっつって。
まあ。そんなこと言うとね、こう、みんな悪くなってしまう、ね。
そう、みんな悪くなってしまう。
うん、確かに。そうか。コントリビューションしてないってのはちょっと、あまりちょっと意外というか、こう、
うん、
確かにイメージと違ったかもですね。僕はやらなくもないかな。
うん。
うん。
それは、その、自分が使ってて、なんか問題起きたからやったっていう
か。そうですね。そう。とか、会社の時間、むしろ、例えば会社に自分が所属した時は、会社の時間使ってそういうことをやっていこうっていうのを割と推奨、まあ、多少なんていうのが、前に言ったこともあって、
うん、
自分もやっていかないとなっていう。
僕、アレクセなんですけど、なんか、問題を見つけて、
うん、
その問題の周辺をチラッとはまあコード見るんだけど、あんまり設計に納得がいかなかったらもう自分で全部書き直しちゃうんです
よね。ああ、なるほど。
なんか、その問題があることを言い訳にして。
書き直し。
そう。
いつも中村くんの書き直しですね。
まあその規模感にもよるけど、
うん、
レールズ作り直せとか言われたら無理だけど、ちょっとしたライブラリーだったら、
うん、
まあ、
まあ確かに。
別の思想があるので、書き直してしまうっていうのはあるんです。
でもなんか、まあこれは反論ですけど、もともとでもやっぱり人気があるライブラリーだったら、
うん、
そっちにコントリビュートした方が、こう、みんな幸せになるわけですよね。
そうなんですよね。
とか、その自分が新しく何かプロジェクトを作った時に、同じものを使うとしても、
うん、
やっぱり人気がある方を、チームのメンバーが押す可能性もあるじゃないですか。
ああ、いや、僕は、みんなが幸せになってほしいとは思ってないんで。
なるほど。
そこは大丈夫です。
ああ、いや、なんか、なんだろうね。でも、周り回って自分に来ると僕は思うんだけどな。まあいいや。なんか、そういう思想物であってもしょうがないんで、こう、あれですけど。うん、
確かに、その人気のあるやつじゃないと、導入、うん、説得しづらいっていうのがすごいある。
うんうんうん、だし、自分で作ると自分でメンテ続ける必要があるじゃないですか。
あ、そうそうそう
そう。そうそうそう。そういうこともあるし。
そこはまあ責任は取ろうと思ってます、
ね。なるほど。まあ、それとセットならいいですね。ああ、僕、でもそれもあるかも。だから僕は多分、その自分が出したモジュールに対して責任をそこまで負いたくないっていうのは多分あるから、
うん、まあ、確かに。
コントリビューションする方で、なんとかっていう感じはありますね。
うん、
うん。特にまあ、自分がやってる iOS とか Android とかって進化がもう激しいというか、うん、フレームワーク自体がどんどん変わってくんで、
はい、
それに自分で全部追従するのはほぼ、まあ、不可能とまではないですけど、しんどいことなんで、うん、それを誰かがやってくれるならもうありがたいという感じです
ね。確かに。
うん。
まあ、ただ最近、結構僕はコントリビューターをもう他の人に移譲しちゃうことも増えてきました。
結構やってくれますか？やったことないですね、僕は。
会社で使ってて、プロリクエスト送ってきてくれた人は、大体必ずやってくれて。
会社内で？
いや、別の会社で、
うん、
自分の作ったライブラリーを投入してくれたって人がいて、
はいはいはいはい、
で、問題起きてプロリクエスト送ってくれたら、なんか、大体僕は、うん、これ僕前職で使ってたんだけど、今、使ってなくて、
うん、ありがち。
よかったら、
はいはいはい、
今会社で使ってるなら、コントリビューションしてくれないかっていう。
なるほど。
で、メンテナーに、っていうパターンが多いですね。
それはそのイシューとかプロリク上で説得するんですか？
そうですね、イシューでやって、ますね。
そうか。まあでもそれで受けてくれるならそれはいい話ですね。お互いにとっても。
そこね、結構交渉難しくて、はい、マージ後にやると、交渉すると、いや、いっかなってなるんだけど。
なるほど。
マージ前に。
参加コストが高まってる状態で、やると、
そう。
ああ、いいですね、
うん。
確かに。交渉の基本ですね、それは。
そうですね。うん、あ、なんか思想が割れた時とかに。
はいはいはいはいはい。
あ、じゃあそっちの思想飲むんで。
なるほど。なるほど。それはうまいですね。
まあそういうことが。
いいことを聞いた。
何個かある。
まあでも移していくのはいいですね、
うん。
そういう仕組みもあるわけだし。僕も、なんか、自分が作ったモジュールで、もう、ほぼ、半ば放置してるやつがあって、
うん、
まあこの前ちょっとだけ、まあ、リブートというか、少し、もうちょっとやっていこうかと思ってテスト書いたりしたんですけど、
うん、
ってのがあって、でもまあ、できれば誰かに異常できると嬉しいなと思ってるのはあるんですよね。というか、このフリークエストをこう、涙流しながら無視続けるよりやと思って
そう
ですね。なんですかね、溜まってくと辛くないですか、
ああ
いうの。
ああ、もう辛いんで、来たら何も考えずに、お、いいじゃんって言ってとりあえずコメントして、そこで反応はするんですよ。
反応するのやりですね、うん。その反応しないのが溜まっていくと、まあ、そういうの、全般的にダメで、メールとかもダメなんですね。すぐ返事しないと、溜めてって本当に辛くなってて、辛労になってくるっていう。
1年前ぐらいは、結構無視してるのが多くて。
あ、でもそれはなんかどっかで、これちゃんとやろうと思ったんですか？
あ、ね、なんか自分のプロダクトが他の会社に使われ始めてるっていうのを認識し始めたのが大きいですね。
なるほどな。
スライドとかを見てると、
うん、出てくるみたいな。
出てきますね。
確かにな。
ドキュメントの設計に使ってみました
とか。はい、はいはいはい。
あ、使われてんだ、重いな。
うん。まあ確かに、オートドック僕も前職でね、会社で使ったんで、非常に便利でしたね。うん、僕も使われてるんだけどね。使われてるけど、返信渋ってしまうね、みたいな。
うん、
あ、この前、その、トライする人ってイベントに参加して、
はい、
そこで、ファストレーンっていう iOS の、まあ、いろいろ、めんどくさい、サブミット周りとか、うん、まあ、なんか、そういう、もろもろの作業を、コマンドラインで、できるようにする自動化ツールみたいなやつがあって、ご理解で合ってるのか知らないけど、まあ、僕はまあ直接触ってないみたいなんですけど、うん、まあ、とにかく、iOS 周りのめんどくさいことをやってくれるツールを作った人が、来てて、で、それすごいユーザーもいて、
うん、
で、その人が来て、まあ、どうやってやってるかっていう話で、
うん、
で、ボットがすごい活躍してて、
うん、
で、例えば、返信を自動で するとこはやってないのかな。ちょっとね、そこうろ覚えなんですけど、うん、例えば、自分が返信して、そこから、相手から30日間レスポンスないとクローズするとか、っていう、こまごました、イシューとか、フリークメンテナンスを、ボットがやってて、うん、そういう自動化はいいなと思って、
確かに。
で、まあ、スラックとも連携して流し、状況を流してきたりとかして、うん、なんか、そういう、なんですかね、自分が振動に感じることを、相当細かく自動化していって、
うん、
この人はそうやっていってるんだなっていうのが分かって、非常に良かったんで、スライドとか出てるのかな、ちょっと探しておきますけど、はい。良かったんでね。それ見て、俺ももう少しやっていくかと思ったんですけど。
なんかそういうワークフローみたいなのを決めとくっていうのはすごいいいですね。
ですね。なんで、ああいうベストプラクティスみたいなものが出回ってくると、こうね、やる気が続く人がいていいんじゃないかなとね、思うんですけどね。うん。
最近もう仕事でやってることといえばワークフローの整理ばっかりっていう感じなんですよ。
ワークフローの整理。
問題が起きた時に、まあ例えば、まあよくあるのが、じゃあ、障害のレポートを書いて、
はいはいはい、
で、まあ一時対応して、
はいはい、
で、まあ二次対応して、で、今後問題が起きないように再発防止策を考えて、
はいはいはい、
だからそういうワークフローがまだ全然整備されてないことが多い会社なんで、で問題が起きたら、技術的な問題だったら、例えば、そこで指導のテスト項目を1個増やすか、
うんうん、
あるいは自動テストを1個増やす、どっちかの選択肢を取る。
ああ、なるほど。ちゃんと再発防止策を入れれるようなワークローってことですね。
そうそうそうそう、うん。で、大体文章で気をつけるようにするとか書いても全然見ないんで、
うんうん、
そのテスト項目今までなかったんで整備するようにするとか。
なるほど。それはいいですね。
テスト項目の日本語の文法を定義するとか、細かいこともやってて。
なるほど。てか、だいぶ細かいことやってます
ね。あ、そうそうそう、そう。なんかまあ、品質を重視していきましょう、みたいな。ワークフローになってますね。
なるほど。今はなんかあれでしたっけ、その、技術基盤周りみたいなことをやってる
でしたっけ、うん。そうですね。まあ、技術基盤といえば手はいいけど、全体に関わる大体のことを、もろもろやってるって感じで、
うん。なるほど。まあ、そのみんなが拾ってないこととかを拾っていくみたいな。
サービスに特化してないことを全部やる
って。なるほど、なるほど。前はサービスに関わること割とやってたじゃないですか。
前は、そうですね。
それはなんか心境の変化があったんですか？
いや、まあ、チームが関わって、ちょっとインフラにも興味出てきたし。
ああ、なるほど。
あ、アマカンをやって、はいはいはい、で、アマカンでインフラを結構触ったんで、
はい、
その辺に、まあちょっと自信もついてきたし、
なるほど。
興味も湧いてきたし。
あ、じゃあちょっと自分でも手を動かして、
そうそうそう。
やってみたいなっていう。
聞いたと比べながらやってたら、もっとこうした方がいいんじゃないかっていう発想がいろいろ出てきて。
確かに。それでやってみたくなるっていうのはまあ自然ですね。
うん。
うん、なるほどね。
そんな感じですね。どれぐらいだ？
どれぐらいですか？
40 分ぐらい
か。40分ぐらいか。
うん。
まあでも割と話したかな。
うん。
この辺はいまいち。
この辺は長くなりますからね。
なるほど。
転職ドラフトに出てみましたって話と、
うん、
あと転職するときに息継ぎとかどうしようって話があるんですけど、どっちも結構長いんですよ、
ね。長そう。息継ぎか。僕あんまり引き継ぎって、必要になったことがない気がする。
うん、なんでだろう。それはいいことですね。
なんでだろうな。まあ、大体のことはドキュメントか、てかまあ、自分が変えてる情報ってあんまないですね。
ああ。
なんでだろうな。
いや、基本的に発生しないゼロにするのが最高の状態で、
はいはいはい。
まあ、発生しちゃったらマイナスという感じ
ですね。そうですね。前職でも今の、まあ、フロントだからってのもあるのかな。バックエンドの方が発生しやすいですよね、そういうのって。
いや、そうでもなくて。
そうでもないのか。
フロントも発生しますね。なんか、例えば、この人しかアプリ起動時の初期化手段の依存性管理してないとか。
ああ、そうか。なんだろうな。
まあ、サーバー側も、うん、今動いてるサーバーの組み立て方とかを書いてなかったりとか。
はいはいはい、ああ、なるほど。
自動化してなか
ったり。そういうのはまあありがちですよね。うん。3ヶ月ごとぐらいにやることを変えてるからかな。
ああ、確かにそうだ。
コロコロ変わってると、まあ、後の人が入ってきた時も自動的に引き継ぎ、まあ、自動的にというか会社にいるんで、
うん、
聞かれたら引き継ぎできるんで、
うん、
って感じですけどね。あんまり引き継ぎしなくちゃってなったことがないんだよね。
なんかジェネラリストよりもスペシャリストの方が発生しうるかなと思ってて。
ああ、確かに。その人しかいじれないってなるからってことですね。
そ
う、うん、確
かに。その人しかいじれないってのもあるし、その人が責任持ってるから、うん、あんまり他の人口に出しづらいなってとこは。
ありますね。
あって。
うん。確かに。
そうなると難しいんで。
引き受け手がいないものとかもそうですよね。例えばなんか、
そうですね。
決済周りとか。
ああ。
そういうのってやりたがる人ってちょっと少ないと思うんですけど、はい、なんで割と、できる人というか、うん、引き受ける人がずっとやることになるパターンが多いかなと思ってて、うん、そういう人はなんか、まあ、やめづらいだろうなと思うことが。
そうですね。うん、他にやれる人がいないからやってるわけだから、
うん、
別にその人が悪いってわけじゃなくて。
うん、そうそうそうそう。難しいですね。
なんか、そういう、行き過ぎ発生しないように、僕も、もう一回しか転職したことないけど、その時どうだったんだろうっていうのを、下側には分かんないんで。
定期的に手を離すしかないですよね。
あ、それはいいですね。確かに。
てかまあ、やることをどんどん変えていくっていうのが、一番いいっすよね。僕もでもドキュメントとかそんなすごい書いてるわけじゃないもんな。まあ書くようにはしてる、書くというか、まあそのなんか、大体何か作るときは、まあ簡単デザインドックみたいなのが作るんで、とか、間の議論とかは、ちょっと見えるようにはしてたりはするんですけど、まあ終えるようにはある程度はしておくかな。わかんない。でも今頃、僕の前職ではこう、あの人を辞めて、こう、引き継いでないクソだとか言われてる可能性もある
んで。もうやっていけるけど聞いてる人が、なんか、あの人、でも今は、しかも僕のプロリクエストにコメントしてないし。
確かに。やばい、やばい。いや、すいませんでした。はい。特にやっていっておりませんので、はい。このまま借りてお詫びを
しております。何か気をつけていきたいとは思っています。
はい、気をつけていきたいと思ってます。はい。気持ちはね、お気持ちとして。
気持ちとして。
はい。受け止めしていただきたいと。うん。まあでも、そんなもんすかね。
あとこれ、この山、
あ、これ、山谷美術館。
山谷美術館。これなんですか？
これはですね、まあそんなにめちゃくちゃ話すこともないんですけど、僕が好きな美術館で、恵比寿にあるんですよ。
へぇ。
恵比寿にあって、日本画特に、まあ、古いものもあるんですけど、割と近代、だから、明治から、まあ、昭和の、にかけてぐらいの日本画がすごいあるとこで、で、まあ、一応、もともと個人所蔵のやつが美術館になってるってやつで、僕は結構好きで、ここに、東京に行くと、通ってますね。
美術館に行くときの気持ち、どういう気持ちで行くんですか？
なんだろう。どういう気持ち？難しいこと聞きますね。
なんか。
あんま行かないですか？
僕は、メディアアート系のものぐらいしか行かない。
あ、なんだろう。まあ、自分が知らないものを知りたいっていう感じですかね。別に博物館とかも一緒なんですけど、なんか、知らないものが見れたらいいなとか、自分の普段の生活の中にはない刺激を求めていくっていう感じですかね。で、大体まあ、僕そのオーディオガイドとか借りるんですけど、そうすると情報が異常にインプットされるんで、そういうのも好きですね。で、この時代にこういうのがあって、こういう人がいて、だいたい連続で通ってると、大体の人が頭に入ってくるんで、あ、で、この人はこの人の弟子なんだなとか、っていうそういう関係性が、だんだん見えてくると、まあ、そういうのってその、絵を本来の、なんていうの、絵だけ鑑賞するスタイルとは違うかもしれないですけど、まあ、だんだんそういう、なんですかね、トリビアが溜まっていくのが楽しいっていうのも、あるし、でもまあね、オタク趣味なんてそんなもんかって気もするし。
じゃあなんか、歴史的なところのところが、
そうですね、
そこが面白い。
それが結構あるかな。でも純粋にやっぱ絵としても面白いし、とか、こういう技法が使われたとかもあるし、でも、まあそれもやっぱり時代性があって、この時代にこれが流行ったからとか、はい、で、これはその、近代美術だけど、昔の狩野派の技法を取り入れておりとか書かれると、なるほどね、と。
あ、なるほど、ね。
いろんな角度から見れるっていうのが、いいですね、
はいはい。
で、ここはね、何がいいかっていうと、すごい近いんですよ、絵との距離が。もう、本当にそこの壁にかかってるだけっていう。なんで、普通はだいたいガラスが一枚手前にあるっていうのが、割と多いと思うんですけど、本当に近いんで、すごく目を近づけて、その、線の跡とかを見れるんですよね。そうすると、まあ僕は絵って描かないんで、いまいちその、本当の感覚がわかんないですけど、その労力を込められている部分と、そうじゃない部分っていうのが分かったりとか、 ここはすごく簡単そうに見えるけどめちゃくちゃ凝ってるんだなとかっていうのが分かって、そういうのって絵を買わないと体験できないじゃないですか。っていうのが、まあ、なかなか絵は買えないんで、
うん、
近い体験ができるのが、僕はここの美術館の好きなところですね。
なるほど。
京都だと細耳美術館とかもいいですよ。そこはまあガラスはあるけど、まあ同じように日本画が多い。
うん、
まあ物もあるけど、
うん、
岡崎にあって、僕は年パスを持ってるんで。
そんなに高
い。まあ、3000円くらいなんでこう、うん、そんなに高くないし、1回1000円だと思うんでね、うんうん。なんで、まあね、でもどんな気持ちになるかって初めて聞かれましたね。
いや
どんな気持ちでいくか。
なんかその、心癒されるから行くとかそういう感じなのかな。
癒される、癒される側面は多分あると思うんですけど、うん、でやっぱりどっちかっていうと知的好奇心を満たすためだと思います。で、僕はこういう、例えばこの山田美術館がすごく信頼してるんで、ここが展示するものだったらもう間違いないだろうっていう気持ちで行って、まあ、大体やっぱ間違いなかったなっていう気持ちで帰ってくるんで、まあね、そういうのが、例えばね、こう、2、3ヶ月に1回ぐらいあると、
うん。
うん。なんていうかね、生活に張りが出るという感じがありますね。
生活の中に美術館に行くことなかったんで。
うん。
うん、なるほど。
なんか好きですね。
うん。
江戸東京博物館とかもいいですよ。これは全然じゃないですけど、うん、両国にある博物館で、
うん、
東京都がやってるんですけど、
うん、
江戸時代からの、江戸の全体の、歴史を展示してる博物館で、江戸の徳川が入ってくる前の江戸市っていう人たちが治めてるあたりとかからの地形とかからだんだん埋め立てられていって、東京で埋め立てちゃうんで、で、町が発展していって、でも途中で、火災で町の 40% 燃えるとか、結構めちゃくちゃなんですけど、っていうことがあったりとか、そういうのが時系列で終えたりとか、で、まあ、めちゃくちゃお金かかっていて、ジオラマがすごいあったりとか、当時の風俗、まあ、いろいろこうね、なんか、魚売りの、なんかこう、なんていうんだろう、天秤棒みたいなのがあったりとか、いろいろあって、とにかく広くて、ボリュームがすごくて、面白いですよ。なんかね、そういう感じですね。あんまりそうか。現代美術は行くんですか、中村くんは。
それもなんか、友達の情報系つながりで、
はいはいはい、
ちょっと参加してたりとか、そういうつてがあるから見に行くか。
その人が出てるみたいな。
あ、そうそう、友達の、知り合いの研究室が出てるとか、
はいはいはい、
そういうやつです
ね。例えば。
六本木にある、
新美術館。
そう。で、うん、年一で、なんか、
はいはい、文化庁メディア
芸術祭。あ、そうそう。そうですね。それを、もうやってる。
はいはい。
まあ、知り合いが出てるからやってるとか。
僕も何度か行ったことありますね。うん、
まあ、それで言うとなんか、目新しいやつとか。
確かに。
面白いアートがいっぱい出てくるから。
ありますね。もう、面白いですよね。
うん、
無料だし、
うん。
なんか今年はね、9月ぐらいにやるみたいですよ。毎年2月ぐらいやったんですけど。なんか、そろそろだなと思って見に行ったらなんかやってなくて、うん、あれと思って。うん。
見に行くとそれぐらいですかね。
うん。まあね、別に好きで見に行くもんなんで、
うん、
無理に行くもんでも全然ないですけど、うん。
いや、なんか興味を持ちたいなっていう気持ちが
あ
って、
あ、
好きになりたいなって気持ちがあります、
ね。なるほど。あれですね、オーディオガイドを借りるのがいいですよ。
あ、オーディオガイドね。
うん。大体、課金せずにする人が多いんですけど、
うん、
あれで楽しみ方ってすごく、こう、広がると思いますね、
うんうん。なんか、なんかの展示とか行くと大体借りてるけど、
あ、借りてますか。
なんだろうな。なんか絵描きの人とかのやつに行くと、大体アニメ化とかされてると声優の人が喋ってくれたりするから。
なるほど。あ、そういうのがあるんだ。
そうそう
そう。そういうのは逆に行ったことないですね。へー。
うん、有名なのだと、青木梅の展示とかだと、
うんうん、
窓マギの声優とかの人が喋ってくれたり。はい
はい、あれすごい混んでたらしいですね。
あ、めっちゃ混んでましたね。
うん、
上野に。
僕はね、最近それ系だとスタジオカラーって今来ましたね。
ああ、そうなの。
ラフォーレ原宿でやったんですけど、
うん、
スタジオカラーってエヴァンゲリオンのスタジオですけど、
はいはい、
あそこの10周年記念展っていうのがやってて、に行って、まあ面白かったですね。エヴァの原画がひたすら展示されていて、途中になんかオリジナルアニメがやってて、
うん、
安野もよこは監督風紀陶器って書いてるの知ってます？あ、知らないですか？なんか、安野もよこって言ってるじゃないですか。
うん、
漫画家の、
うん。
で、安野監督の奥さんなんですけど、
うん、
監督を題材にした漫画書いてて、まあ、Kindle でも買えるんで、あの、おすすめなんですけど、で、それの、オリジナルというか、その回のための、あの、新作が出てて、それがアニメ化されたものがあって、超面白かったですね。なんか、おじ、庵野監督がおじいさん、
うん、
っていう設定で、はい、タイトルが大きな株っていう、かっこ株って書いてあるんですけど、なんか、タイトルで、株を抜くんです、抜こうとするんですけど、うん、で、抜けると作品ができるって設定なんですよ。なんで、そうそう、スタジオから作って、で、ちょっと人集めて、なんか、抜くと、除ができるみたいな感じで、で、次にまた人がどんどん集まってきて、歯ができるみたいな感じで、でも、やればやるほどおじいさんがどんどん傷ついていくみたいな感じで、ボロボロになっていくみたいな。
そういう比喩の
戦いを
楽しむ。
そうそうそう。なんで、時々別の畑を耕しに行きましたとか
言って、
なんか、
ゴジラ
とか。ゴジラとか。みたいなので、面白いですよ。うん、
最近、音響監督やってましたね、安藤さん。
うん、竜の歯医者やってますね。
後編まだ見てないんで。
あ、そうですか。
うん、役者だけだった。
もう面白かったけど、なんか、あれですね、うん。なんていうかな。こう、すごいカットと、
うん、
なんか、おっていうカットと、なんかね。
書きたいところがあるんだろうな、
っていう。そうそうそうそう。ちょっと、なんかいろいろ激しいなっていう。
うん。
うん、
日本の、なんだっけ、アニメーター見本市かなんかで、
う
ん、
そうそうそうそう。
あれがすごい面白くて見てるっていう状況なんです。
うんうん。そうそう。あれも展示されてましたね。うん。あれはスタジオカラーとジブリ、うん、あ、ジブリじゃないわ。ドワンゴか。の、事業なんですよね、
うん。
ジブリも入ってるのかな？入ってんじゃないかな？うん。
なんかエヴァネタがいっぱいあるなと思って見てて。
あ、そんなにありました？
結構、なんか、綾波レイが出てくるやつとか。
あー。
なんか東京、はいはいはい、東京の方がすごいことになってるけど、田舎に疎開してきた人の、なんか、シーンが出てきて。はいはい、
あの、竜の橋じゃなくて、あの、見本市の方です
ね。あ、そうです、
うんうん。確かに。まあね、声も橋原めぐりだし。
あ、そうですね。監督あるなって感
じ。そう。はじめめぐりと山ちゃんだけで全部話すって。はい、いいっすよね。
うん。
うん。あれはなんか文化、あれは文化事業なのかな？そうか、新人育成か。
うん。
としてやってるみたいですよね。うん、なんでそこからのスピンオフというか。
うん。
なんかその辺の事情は今 NHK で、BS でエヴァのリマスター版が放送してて、それの最後になんか、そういう、エヴァナシっていうコーナーがあって、うん、そこで、その、竜の歯医者とかメイキングとか、が地味に流れていて、
はいはいはい、
で、新人アニメーターが、こうなんか、動画マンから原画マンに上がる試験を受けて、合格してるシーンとか、が流れてて、で、それはその、竜の歯医者のために、
はいはい、
その、登用していくんですけど、っていうのがあったりとかして、うん、なんで、その辺の連続性は、そういうのを見てるとなんか、覚えて面白かったですね。
なんかアニメの裏話みたいなやつ、たまに、こう、総集編とかじゃなくて、その、やってる時があって、前、例えば、今ガンダムやってるやつの、鉄血のオルフェンズ、1月の一番最初の放送は代わりに、なんか、特集みたいな感じで、声優の人とかが出てるようなのがあって、なんかそういう裏話見るのが楽しくなってきた。
なるほど。声優さん出るのは結構制作も出てます。
制作
しか見てないんですよね。
も出て、
サンライズですよね。
ヒロイン役の声優の人しか出てなかったけど、その時は。
うん。
あとそのレポーターの人が実際に録音の現場に行って、
はいはいはい。
その、
インタビューしてるみたいな。
そうそう、インタビューしてて、あ、じゃあちょっと、ドヤ役で出ますかって
。
マジかみたいな。
結構いいですね。
そうそうそう。で、には先のやつで声が出るんで、みたいな。
なるほど。
のもやってて、あ、いいな。
その役でも新人声優が必死でこう勝ち取ろうとする役では、みたいな。
そうそうそう。うん、いや、面白い。
結構、あれじゃないですか、うん。最後、なんかまたアニメで盛り上がってしまいました。
確かに。まあ大体、アニメの話をすると長くなるんでって言っていつも切れるんです
けど。なるほど。
お、あ、じゃあちょうど、
1時間
ですね。1時間ぐらいなんで、
はい、
それぐらいで、あとなんか話しときたいこととかありますか？
まあ、でも大体話したんじゃないですかね。
宣伝とかできますよ。
宣伝、そうですね。私、今、無職やっておりますが、あれですね。一応今、仕事を探している。
就活中
ですね。まあ、関西に住んでいるんですけど、まあ、関東で仕事する可能性と、関西で仕事する可能性と両方、まだ探ってるっていう状態なんで、
うん。
なんで、まあ、なんか、もし、いいお話などあれば、
うん、
いただけると、嬉しい、と思います。
興味があればお声掛けくださいということで、はい、
そうですね。
じゃあそんな感じで、うん